ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。前向き人生、もう11回になりましてね。私、これを実際自分で企画してやり始めてですね、自分で越に行ってるんですけど、なぜかっていうと、本当にね、日本人っていうのは運がいいですね。もう、日本だけに住んでる人が多いと思うので、外国っていうのがどんなのかっていうことで、日本と比べるってことはあんまりやってないと思うんですけど、時には全然そういうこと知らずにですね、日本は地震があるから大変だとか言っておられますけどね。いやいや、地震なんていうのは、日本全体が揺れるんなら100年に一遍の地震があれば、それは100年に1回災害に遭うわけですから。まあ、大げさに言えば一生に一度は大きな地震に遭うってことになりますよね。ところが、地震っていうのはね、どんなに大きくても関東大震災みたいなもんでね、関東は揺れると。いや、関東は揺れるって言ったって、あれだってほとんど、まあ、犠牲者という点じゃ東京なんですよね。ですから、まあ、東京、神奈川の北部、埼玉の南部ぐらいですから、関東大震災って関東が全部揺れたわけじゃないんですよ。それから、富士山が爆発したって、宝永の時に一回爆発してるだけで、まあ、2000年に一回ぐらい、それ2000年に一回富士山の付近だけが被害が受ける。だから、テレビがなければね、多分、皆さん災害なんか多いと感じないと思うんですよ。最近はもう震度3なんていう地震で、ガンガン警報がどうとかやってますからね。だから、身の回りが常に災害だと思いますけども、災害っていうのはですね、そこに住んでる人に影響ある災害しか本当は報道しないんですよ、本当はね。インドでなんか火山が爆発したとか言ったって、インドの人はあれだけど、他の人はまあ、地学として、地理の学問として知るぐらいなんですね。そういう点で言うと、大体100年に一度、日本の一つの県ですね。ですから50県が大体ありますから、だから100年に一度、大きな地震が来るっていうのに遭遇する危険性っていうのは、100×50 ですからね。ですから、5000年に1回ってことになるわけですね。ですから、日本人で地震で被害があって、まあ、命を落とすなんていうのは本当に少ないんですね。まあ、この前の東北大震災なんてのは本当に稀な例で、だいたい地震で2万人なんていうのはですね、本当にこう、何百年に1回あるわけですが、それがある地方だけですのでですね。まあ、東北大震災は随分土地は広かったんですが、まあ、海岸線だけですね。ですから、もうちょっと内陸に入ったところは安全だったわけですね。で、そういう意味では、その日本っていうのは温帯の島国であって、それからやっぱりそれはね、天然の災害で命を落とすよりか、もうずっとずっとですね、なんか異民族が来て殺されちゃう方は大変なんですよ。だいたい中国は200年に一度、ほぼ皆殺しになってるんです。まあ皆殺しちょっといけない。まあ皆殺しの時があったっていう感じですね。まあ交換の後の紀元200年なんてほぼそれに近かった。だけどまあ普通は3割ぐらい殺されるだけなんで、だけど200年に3割殺されるって言ったらもう日本の自然災害なんかとは比較にもならないんですよ。もう桁が何桁も違うわけですね。で、そういう意味では日本列島の周りに海流がかなり流れてるってことですね。このくらい激しいか、スピードの速い海流が流れてる島ってそれほどないんですよ。まあ、大体大きなところにポツンとあるようなところは、まあ穏やかですからね、周りが。例えばハワイなんてさですね、海流ないじゃないけどもっていうようなぐらいですからね。ですからまあ、そういう点では日本に住んでる人は温帯の島国であって、かつまあ温帯って言ったらすごいですよね。大体春夏秋冬があってね、季節が感じられるってだけですごいですよね。それはまあ、食べ物も変わりますし、食料も豊富になるし、まあいろいろなものは楽しめますからね。それから景色がやっぱり日本が綺麗だっていうのはこれも大変なもんですね。これも理由があって綺麗なわけであって、まあどの島も綺麗だってわけじゃないんですよね。まあ砂漠の荒野があるとか、見渡す限りずっとツンドラ地方であるとか、まあそういうところは世界には多いんですよ。まあ私も随分若い頃、世界にいろいろビジネスで行きましたけどね。日本とほとんど同じぐらいの住環境がいいって言ったら、僕の感じはハワイ、それからインドネシアのブンガワンソロ。まあそのぐらいですよね。で、南フランスなんかいいかと思ったら、全然風がひどかったりね。 まあちょっと日本のこう穏やかな気候とはやっぱり違うんですね。そういうことでしょ。それにまあ景色も綺麗だし、それ、まあ南北に長いっていうことが日本の特徴ですよね。南北に長くて、北海道から、昔は樺太、千島、まあ一部領土だったわけですが、そこから沖縄までですからね。これはね、ものすごく長くて、もう日本の地図を中国の中原地方ですね。本当の中国。まあ、チベットとかああいうとこ今占領地域で、満州も占領地域なんで、まあ言ってみれば日本の圧を被せると、万里の長城から、まあ、揚子江ぐらいまでありますからね。ですから、かなり大きいんですよ。それで、まあこの頃はね、海も主権を守ってくれますからね。まあ200海里の経済水域全部入れると、日本は世界で6番目の大きさですから。景色は綺麗、豊富な食物。ここでしょっちゅう言いますけども、いや、魚をね、生で食べれるなんていうのはもちろん、日本がもう本当に世界でトップですからね。ですから、まあ、昔から冷蔵庫ない時代から、魚を生で食べてる。貝ももちろんいつも言ってるんです。貝も非常に日本は食べる。それから海藻ですね。わかめ食べられるのは日本人だけとも言ってますが、まあ、もちろんね、例外っていうのはあるんですよ。なんとかの地方の住民は、そんなことを言ったって武田先生、わかめ食べられますよ。そうなんです。私が言ってるのは、1億人とかね、そういう集団がなんかできるっていうことを言ってるわけです。まあ、それ当然ですよね。日本ですからね。まあ、よく日本に奴隷がいなかったって言ったら、いや、いますよ。得多非人なんていうか、得多非人の人数を僕は江戸時代とか、そこら辺調べたらもう全然少なくて、しかも奴隷みたいに売買されてませんね。人間を金で売買するってことはしてません。それから、そういう時に、その調べた時に思ったんですけど、江戸時代のそういった、いわゆる街の中にあまりいない人っていう分類がされてる時があるんですけど、その中にやっぱり目の不自由な人とか、そういう人も含まれてるんですね。足がちょっと歩けない人とかね。ですからまあ今でいうそういう奴隷という感覚じゃない人もまあそういう時代にはね、体の不自由な人も入ってたわけですね。それからまあ嘘を嫌う誠実な民族ですよ。日本は本当に。本当に中国人なんか特に特別で、中国人がミャンマーでね、この頃結構商取引をしてるんですけど、もうミャンマーの人がこの前ね、なんか読んでたら、もう中国人となんかやるのが嫌だと。嘘ばっかつかれるからっていうふうに言ってたから、あ、そうかな。東南アジアの人って割と誠実な人が多いですからね。ですからまあそういうふうに思うんだなと思いますね。そういう点では、日本人が嘘をつかないとは本当にね、珍しい民族なんですよ。泥棒も少ないしね。今でもだからこの前このブログでも言いましたけど、僕はこの前ちょっと各国の犯罪を調べたときね、キリスト教とかイスラム教とか、そういう宗教が非常にこう、しっかりしてる、国ですね。まあ、主には、先進国に多いんですけど、その先進国、それからまあ、中東の、イスラム教が盛んなところね。そういう宗教が盛んなところは、やっぱり日本ぐらいの犯罪率かと思ったらですね、だいたい10倍なんですよ。アメリカみたいに移民の多いところはね、これはまあ、もっと多いんですけど、移民が少なくて、ちゃんと国を運営してるっていうところでも、日本の10倍なんですよ。宗教があって、神様がおられてね、10倍というふうになってんですね。だから日本はまあ神道というのがあったとは言えるんですが、日本人そのものがあまり犯罪が好きじゃないと、犯罪を嫌うと、まあいう性質があったってことで、僕なんか本当に若い頃なんかね、もう僕の若い頃なんてもう、ほとんど犯罪というのを考えながら、生活するとこなかったですよ。今はね、なんか、携帯電話で年寄りを騙すとか、なんか知らない人がピンポンって鳴らしてくるなんてことは、まあ結構警戒してるわけですよ。ところが僕の若い頃ってもう今から本当に何十年っていう前でしょ？それでも東京に住んでましたけど、もう昼間はもちろん玄関の扉を開けっぱなしですよ。それでですね、泥棒とかするのほとんどなかったんです。で、これはね、江戸時代のもっとそうなんですね。江戸時代よく僕話してますが、宿屋に泊まって、お盆の上に裸でお金を置いとくんですよ。その日本人ってのは、お盆の上に乗ってるものは他人のものなんですね。で、他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものっていうのも、日本人ははっきりしてますから、ですから、他人のものを取るなんてね、そんな心でお前人間かってなもんですからね、日本の場合は。だけど、 他国の場合は、あるいはね、ちょっと極端なことを言うような感じがするけども、僕の感じで半分ぐらい世界の。取られる方が悪いんで、取る方は悪くないっていう国が結構多いんですよ。僕なんか取る方が悪いに決まってんじゃないかっていう感じがね、日本人だからしますけどね。まあ、ということで、まあ、日本は非常にそういう点では特殊であるということですね。それから技術の心があって、これは僕は石器時代とか縄文時代とかをいろいろ調べて、本当に日本人とは昔からね、技術すごいなと思うことが多いんですよ。もう、到底世界ではその頃ね、紀元前5000年とか、今まではエジプト時代のエジプトのピラミッドとかね、まあいろいろそういうものがいいかなと思ってたけど、日本の技術ってのはすごいんですよ。ただそれはあんまり言われないってことはありますけどね。それからまあ隣を思う心っていうか、我々と隣近所も、それは妬み心とかそういうのは日本人というか人間だからあるんですけど、露骨なね、ことは強盗殺人も含めて非常に少ないと。まあ、隣近所は大体基本は心の中は別にして、外側は少なくとも親切だっていうかね、いい心だっていう感じですよね。まあ、そういう点ではもう本当に災害がね、自然災害が本当に少ないんですよ。日本はもう本当の自然災害も少なくて、なんか自然災害多いのこと言う人がいますけど、それはお金が欲しくて 言ってるだけでですね。それからテレビなんかは、私ね、よく地上波出てる頃ね、地上波で親しい人がいました。部長さんぐらいのクラスでね。その人がね、いや、先生ね、ちょっと口に出しにくいんだけど、台風が来るとね、テレビ局はお祭りなんですって言ってたんです。やっぱりね、視聴率が2、3%パッと上がるんですね。で、しかも、報道する価値がありますよ。そう、今はそうでもないんですけど、昔はもう皆さんがね、台風が来たら、テレビに飾りついて、あ、こっち行った、こっち、進路がね、台風の進路とか、勢力とか、被害とか、そういうのも毎時間テレビ見ててましたからね。だからそういう意味では、今のテレビはもう何もないのに騒ぐっていうね。暑い、ちょっと暑いと。いや、暑いから外に出たら危ない。家の中クーラー大体かかってるし。それで、いや、クーラーね、貧乏な人とか、そういう人が買えないって時どうするかっての僕20年ぐらい前随分主張したんですよ。こういうのがいる、こういうのがいる。やがて暑くなる。だけど、何にもやらないんですよ、行政は。いや、クーラー買えなかったらしょうがないや。いや、クーラー買えない人に補助金を出すとか、延べ払いするとか、いろいろあるだろうと。それから、電気会社がね、協力してね、ちょっと中古の、クーラーをつけることをやるとかね。それから図書館とか、それとか、最近こういうの多いんですけど、ちょっとね、進めるところを、街の中に作るとかね、いろいろできますから。それやんなきゃ CO2 なんか言ってたってどうせ100年かかるんだから。100年のうちにはみんな大体死んじゃいますからね。人間は100年で死ぬんですから。だから、まあそれはわざとやってるってに僕には思いますね。これをわざとやってるって言うと、またね、武田が変なこと言うとわざとじゃないじゃないかって言うけど、当然にやれることを政府がいて、自治体があって、知識人がいて、技術があって、やるべきことをやってないってのはわざとでいいんですよ。それはわざとやってないと言った方がいいんですよ。そうしないとね、それはわざとじゃないだろう、サボってるだけだろうって言ったってね。それは、当然やるべきことをやってなかったら、やっぱりそれはわざとなんですよ。ですから、まあ、今の温暖化でね、テレビがなんか命に関わるってのは、あれわざとですよ。僕のあれから言えばね。だって、ちゃんと、で、あんまり暑い時は北海道のマイナス10度、マイナス20度の時に、外にずっと出っ放しにしてると、やっぱり凍死したり、凍傷になったりしますから。だから、できるだけ、外の仕事は、気候のいい時にやるようにしましょうぐらいね、前向きなことを少し言ったらどうかと思いますね。まあ、私今日は前向き人生の11回目ですので、このくらい地理的にも、歴史的にも、景色も、技術も、それから、住んでる人の犯罪とかね、そういう面でも、こんなに恵まれた国ってないですよ。本当世界ない。ハワイぐらいですから、ハワイは、結局ハワイは独立したのに、アメリカ軍の軍艦が2隻来て、今から120年ぐらい前に占領されてしまいましたからね。ですから、そういう国でもやっぱり日本みたいに4万年間独立してるなんて。住んでるのは日本人だけだって、もちろん他の国の人も移民とかそういうのはね、入国したい人いますけど、基本は日本人だけ。こんな国って世界にないんですよ。日本だけなんですよ。で、その中で例えば僕も若い頃は海外にね、行くようになって、ほとんどその頃は先進国だったでしたね。年取ってから、 発展途上国も随分行きましたけど、最初は先進国だけでしたよ。だけど、やっぱりね、外国とアメリカでもヨーロッパでもね、やっぱりあの頃、夕方から夜にかけて安心して歩けるってことは男の僕でもなかったです。よく注意されました。あそこら辺はダメだとかね、ちょっとこういうとこ気をつけてくださいとか、行くときはできるだけ車で行ってくださいとかね、言われましたよ。で、それまで私はそこの時までね、日本中で、なね、高校生とかね、大学生の男がね、サラリーマンの若手のサラリーマンが、どこ歩いちゃいけないとかね、それ特殊なとこありましたよ、日本でも。それは日本の中で1箇所か2箇所ぐらい、まあ街のこういうとこがあるっていうのはありましたけど、それしかないんですよ。そんなね、あるところにこうね、ニューヨークならニューヨークとか大きなとこ行ったら、あのブロックとあっちのブロックに行かないなんて言われることはありませんでした。まあそういう点ではね、僕ね、女の人なんかすごい財産だと思うんですよ。その頃でもね、日本では女性がね、夜の10時とか歩いてましたよ、普通に。全然普通に歩いてました。ええ、ですからもう、日本に住むってことはどんなに幸福かっていうふうに思いましたね。ええ。ですからまあ、前向き人生の11回目なんですけど、昨日ね、ちょっとこう、そういう物理的なっていう気候的なこととかね、そういうこと少しお話ししましたけど、いやね、こんなにね、恵まれたところって世界にありませんよ。それからね、黄砂だってそうですよ。黄砂が降ってくるってちょっと文句言ってる人いますけど、いやね、ちょっとね、自然というものの中で暮らすってことを考えてくださいって言いたいんですね。日本は酸性土壌なんですよ。酸性なんですね。酸性だから骨が溶けちゃうんです。ですから日本は歴史がもう少し浅いんじゃないかと思われてたんですね。今はもう全然違いますよ。骨は酸性で弱いですから。なかなか貝塚の中に入ってるような骨じゃないと残らないっていう特徴あるんですね。だけども酸性になりますと人間の骨も溶けますけども、作物も育ちが悪いんですね。酸性土壌つって。ところが春になるとちゃんと大陸の方から黄砂が来るじゃないですか。あれ酸化アルカリなんですけども、弱アルカリ性なんですよ。だから人体にはあまり影響ないけど、日本の土壌とか海とかはね、毎年春になると中和してくれるんですよ。黄砂で。だからまあ黄砂もね、黄砂で人体が、日本人が何か悪くなるってことは僕はないと思いますね。っていうのは気候的にもうずっと1万年とか2万年前から続いてるようなもの、しかも毎年来るようなもので、体がやられるっていうのはね、よっぽど特異体質かなんかじゃなくてならないんですよ。あ、僕はいつも言ってるように、日本人が海苔のね、生の海苔を食べれるのは2万年ぐらい経てからですね。まあ北極熊も北極に移ったヒグマがああやって変わったわけですけど、あれで4万年から、まあ、研究によって違うんですけど、まあそういったもんですね。ですから日本人みたいにもう日本に住んでてから毎年毎年アルカリ性の粉が来てるのに、それでまずいってことないんですよ。しかも、そのアルカリ性の粉のために日本はずっと米を作れるし、周りの海には魚がいると。まあ、こんなことまでやってくれてるのかっていう感じがしますよね。それから地震もそうですよね。まあ地震は、それは被災したら大変ですよ。被災したら大変だけど、さっき言ったように、5000年に一遍とかいうぐらいなんですよ。ある地方に住んでたらね。ちょうど地震の前にそこに移ったっていう不幸な人もいるんですけど、それは考えられないんで、普通には、まあ、ずっと、なんかね、奈良県に住んでますとか、ずっと長野県に住んでますとかいうことを言えば、まあ、5000年に一度と、いうぐらいのことですんでね。ですから、まあ、それもそれほど全員が死ぬとかいうことはない災害ですね。で、地震があるからこそ、日本は小さい島国なのに、海の中に沈まないんですよ。普通だったら沈んでるんですね。地殻がこう動きますから、地殻ってずっと動いてますから、皆さんも太平洋プレートとか、フィリピンプレートとかして、プレートが動いてるってことをご存知だと思うんですけども、プレートが動くっていうか、海の深い方にも動きますからね、もちろん。だから、それがちょうど太平洋プレートとかフィリピンプレートが日本の下に潜ってるもんですから、それが持ち上げてくれてですね。まあ、日本の列島がずっと続いてると。まあ、運がいいですね。これだけ日本列島っていうのが運がいいんだから、わざと僕らは幸福、不幸にしなければ大丈夫なんですね。まあ、泥棒とか強盗とかいうのはみんなわざとですよね。最近の政治家みたいにお金をふんだくると。これもわざとですね。ですからこういうわざとが少なくなれば、まあ日本に住んでる人は非常に幸福である。もうそのものが幸福であって、何も僕はここで前向き人生なんて書かなくても、もともと前向きだというふうに言えるなというふうに思っております。